小学校や中学校では、読むことも書くことも苦手でした。読みでは、文字が歪んで見えたり、読み間違いや読み飛ばしが頻発しました。書くことに関して一番困ったのは、ノートを取るのが非常に難しかったことです。今の子供たちも同様の問題を抱えているかもしれませんが、必死でノートを取ろうとしても、授業についていけないことが多く、ノートを取ることに集中するあまり、先生の話が頭に入ってこない状況でした。試験時に書くことも苦手でした。特に、ひらがななら書けるのですが、漢字で書かなければならない場合は困難でした。作文や文字を読むことも多くの場合難しく、指示以外のことをするのが怖くてできませんでした。書き写しはできたものの、選択式の問題でも選択肢から正しく選ぶことが難しかったです。私が苦しんだのは、小中学校で無理に真面目であろうとしたことです。できないのに、みんなが頑張っているんだから、自分も頑張らなきゃと思っていました。親に習い事をしたいと話しても、勉強もできないのに習い事なんて、と言われました。必死に人並みになろうと努力しましたが、宿題がなかなか終わらず、自己肯定感はどんどん下がっていきました。コミュニケーションも苦手で、友達も少なく、運動も得意ではありませんでした。一つの転機がありました。中学校では全教科で苦戦していたのですが、中学1年生の時、数学の先生が特別に放課後の時間を作ってくれて、基本的な算数から丁寧に教えてくれました。夏休みも呼び出され、掛け算や割り算から学びました。そのおかげで、中1の最後には数学が理解できるようになり、初めて小さな自己肯定感を得ることができました。もちろん、他の教科は相変わらず苦手でしたが、この経験は私にとって非常に貴重なものでした。中学卒業後、関東地区の学校に進学しましたが、学業的にはあまり成功しませんでした。しかし、次第に人と違ってもいいと思えるようになり、学業では苦労しましたが、心の中では少しずつ開き直ることができました。数学以外の科目では依然として困難が続きましたが、自分のペースで進めることができるようになりました。